はい、1月31日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
厚木ニーニーです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、始まりましたけども、はい、さあどうですか最近の調子は。
最近もう絶好調です。
絶好調ですか。
はい、絶好調です。
はい、ということで、はい、なんか最近なんですか、ハマってることというか。
最近ハマってることは、そうですね、昨日ですかね、本当つい昨日、ほうほう、ゆかの漫画喫茶に行くんですよ。
へえ、はい、あ、漫画喫茶行くんだ。
意外と漫画喫茶に行くことが多くて。
僕も大好きですよ漫画喫茶、
はい、なんかあの空間が好きで、
はいはい、
なんかでもあのいろんなあの新しい作品を探るというよりかは、ほう、自分が今まで見てきてこう感動したものをまた見に行くというか。
え、新しい新規開拓じゃなくて、
じゃなくて、
なんていうの、前見た元気をもらいに行ってるというか。
あ、そうです、そうです。
こう漫画に、漫画でその好きなシーンを見に行くってこと。
はい、あ、そうです。もう好きなシーンがあるので、もそれを見に、がっつり見に行って。
まあ、ありますよね、
はい、
それぞれ好きなシーンというか、
はい、
まあ、僕で言う、まあ、ワンピースのあのエースが死んじゃうシーン。
ああ、やばいですね。
そう、あそこね、なんかすごい感動したりとか。
あそことかやばいですね。
それやばいですけど、
何回も見れますね。確かに。
じゃあ漫画喫茶で、はい、その元気もらうような作品っていうのは、はい、
もう昨日見に行ったのは、そこさんのキングダムっていう。
あ、キングダム、
はい、有名な、
はいはい、
実写化もされてるキングダム。
はいはいはいはい、はい、
で今あの、ね、アニメも第5期、
はい、
エジブ2部さん、あ、もう5期が、
アニメも追っかけてる。
アニメも見てます。
あ、いいですよね。
漫画で一通り見てあるんですけど、やっぱりアニメとは違う良さがあるの でアニメがまだ、2話ぐらいしか放送されてないので、
その第5期が、
はい、
はいはいはい、
もう待てなくなってしまって 2話まで見てしまったら、
うん、
もうちょっと漫画喫茶で見ようと。
なるほど、アニメの続きが見たくて。
そうです、
知ってるけど
もう一回見に行ったんです。
はいはいはい、
しかもまた好きなところだったので、自分が一番キングダムの中で一番好きなそのシリーズだったので、見に行ってもうちょっと涙まで流すくらい。
いやー、キングダムね、はい、あれ終わるかな。
終わらないんじゃないですか。
うん、なんかまあ史実とはまあちょっとやっぱ違う、脚色されてる部分はあるけど、はい、やっぱりなんていうんですかね、一応史実通りに行って真の始皇帝ができるまでみたいな感じですけど、
う
ん、まだまだですからね。
まだまだですよ、本当にまだまだだと思うので。
そう、もう相当あの関数出てますけど、
はい、もうめちゃめちゃ今シーンが、それこそ僕が見に行った第5期が、はいはいはい、だいたい3000人以上、5000人以上ぐらいなんですよね。
めちゃくちゃいいとこ。
めちゃめちゃいいところです、本当に。
で、
副長にエンさんって方が。
エンさんね。エンさんはすごくいい。
エンさんが大好きで。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあ、このエンさんに力をもらってんだ。
あ、そうです。エンさんが、一番活躍するシーンがあるんですよ。
はいはいはい。
そこのシリーズの中で。
うん、中でね。
あそこがもうめちゃくちゃ最高
で。エンの下の力持ちというか。
あ、そうです。
ね、そんな中ですごい活躍するという、
めちゃめちゃいいんですよね。
ああ、いいですね。
はい、もう最高です。ちょっと皆さんもぜひ漫画の巻で言ったら、まあ、キングダム41巻から47巻ぐらい、
ほうほう、41から47ぐらい、
はい、
はいはい、
そこをもう読んだら多分また1話から読んでみた、もうそこから読んでもいいです逆に。
いや、そうなんですよ。で、はい、キングダムやっぱ長いから、
うん、
途中で一回、まあ、例えばですけど、はい、じゃあその行くじゃないですか漫画喫茶に、はい、漫画喫茶多分ね3日間ぐらいいないとね読み切れないと思うのよね。
確かもうおっしゃる通りです。
長いからね、はい、で俺もまずその途中まで読んだりしてて、はい、もしもう一回次もう一回最初から読もうって、うん、行ったりするときに最初から読もうと思うんですよ。
そうですね。で
最初から読み始めるとね、また熱いんですよね。
最高ですよね。
ね、弟いるじゃないですか、
はい、
ね、弟最初めっちゃ嫌な敵というか、
あ、いますね、
ね、
聖教、
聖教、聖教、ね、あいつがこのちょっと味方になるというか、
ありますね。
このあのシーン好きなんですよね。
あそこめっちゃ、あそこいいっすね。あそこもいいっすね。
そう、弟なりの、まあ、考えあったんだなというか、
確かに。
そうというところがあったりとか、
呂不韋のあの、
あそこ、そうそうそうそう、のところとかね、
めっちゃ好きですね。
めっちゃ好きだね。
もう結構いけますね。
うん、漫画大好き芸人なんでやっぱ。
そうですよね。ちょめ
の。そうそうそう。でキングダムで言うとね、もうすごいですからね。
はい、めちゃめちゃしてます。
人気すごいんで、
は
い。
キングダム結構やっぱ有名なでも漫画じゃないですか。
はいはいはい。
ちょめの助さんのなんか今。こっから来そうだなっていうなんか漫画好き、
もうね、
芸人のやっぱり今注目してる作品とかってないんですか？
いっぱいあるんですよ。
はい、
いっぱいあってもそのあるんですけど、
はい、
まあ例えばそのまあね、忘却バッテリーっていうのもあるんですよ。
忘却バッテリー。
そう、忘却バッテリーって言って、はい、まあちょっとねギャグ要素が強い野球漫画って思ってたんですよ。そう思いながら、はい、その今ジャンププラスとかにも載ってますし、はい、でもうすぐテレビアニメ化も決定するぐらい。
すごいですね。
そうだけど、まだアニメ化されてない。
ちょっと もう話題になりかけているというか。
そうそうそう、うん、今からどんどん来るんじゃないかなっていうやつなんですけど、はい、これがねまたすごいなんですかね、中学時代にすごい活躍したピッチャーとキャッチャーがいて、
はい、
で、まあ、ちょっと時を経て高校ば高校から始まるんですよ、
はい、
でその高校がまあ野球部がない高校もありがちな、そう、はい、スタートだなと思って、
はいはいはいはい、
でなんでかって言ったらそのキャッチャーの子がちょっと記憶喪失というか、
あ、そう気になる、めっちゃ気になる、
でなってそのピッチャーの子はその記憶喪失になったそのキャッチャーとじゃないと野球したくないと、はい、
そうすご
い、だったら僕は、はい、俺は別にじゃあ野球部がない高校でもいいや、はい、こいつと一緒に高校行きたいみたいな、
うん、
ところから始まって、まあ最初はちょっとありがちな展開だなと思ってたんですよ。その、はい、野球部のない高校行って、そしたらその、ちょっと落ちこぼれた、その、もともと天才だったような人たちがちょっと落ちこぼれて、
はい、
例えばですけど、あの、ショート守ってた子が、はい、その、最後の試合で、はい、その、ファーストに投げるときに、ちょっとこの、なんていうの、投げれなくなって、そう。で、その、暴投してしまって、それからイップスになって、
はい、イップス。
そう。で、そこからファーストに投げるまでの距離も届かないみたいな。
うわ、やばいっすね。
そう。っていうのがあったりして、だからもうその子も野球やめようかなと。
はい。
そう、思ってたけど、そうなんですかね。この、ファースト届くようになるような、その、なり方あるっていう、はい、まあ、ちょっとね、ベタなんですよ、展開が。
はいはいはい。
と思ってたら。
うわ、で、どんどん来ますね。これ、どんどん出てきますね。
と思ってたら、はい、だからその、キャッチャーの子が記憶をなくした理由とか。
はい。
そう。
ああ、はい。
そう。なぜこのバッテリーは天才と言われてたのかみたいな。っていうので、その忘却バッテリーの伏線回収があったんですよ。あ、だから忘却バッテリーって言うんだと思ってたら、はい、さらにもう一展開あって最近。
すごいっすね。
そう。このピッチャー側の子にも、この、ちょっと、スポット当たったりとかして。
ああ、はい。
そうそうそう。
すぐ止まる、これ、すごいな。
そう、っていうような話があったりとか。
これ漫画も漫画喫茶とかに置いてあるんですよね。
漫画喫茶にも置いてありますね。
これまた僕3日間ぐらいやっぱり、はい、行っとかないといけないですね。
そう、まあね、まあ3日あればもう読める、1日で読めるぐらいのまだ範囲なんで。
あ、はい。
で、あとは番王っていう。
番王番王はい。
っていう、将棋の漫画なんですけど。
お
そう、これはね、また設定がすごくいいんですよ。
番王、はい、
はい。主人公が吸血鬼で。
吸血鬼
吸血鬼で。で、吸血鬼だから、まあ、一応、不老不死みたいな。
はい。
で、江戸時代に、なんですかね、将棋に出会うんですよ。で、そこは描かれないですよ、基本的に。まあ、後々描かれるんですけど。
はい。
で、将棋に出会って最初になんか武士みたいな人に負けたりするんですよ。
はい。
なんだこの面白い遊戯はと。
はい。
ね。では、それちょっとやっていこうということで、時代が進むにつれて将棋もいろんな戦法が出るじゃないですか。
はい。そうですね。そう。確かに。
で、その、なんですかね、まあ、吸血鬼は飽きずに、ずっと将棋をやり続けるんですよ。
すごいな。
そう。で、やり続けて、やり続けていって、まあ、将棋って楽しいなってなってたんですけど、あまりに、なんですか、あんまり人前の大会では、勝てないんですよ。
はい、確かに。
出れないんですよ、そもそも。
なんかちょっと見た目とかも、奇抜な
奇抜だし、はい、まあ、奇抜というか、人の形が変わらないんで、年取らないんで、一回大会に出て写真とか撮られちゃうと、100年後に出た時は、あれあいつまた出てる。
確かに。
みたいな。っていうのがあって、なかなか出れないと。
はい、
っていう時に、その将棋教室に通ってるんですけど、その将棋教室が潰れそうになると。
はい、
で、お金を稼がないといけない。
はい、
で、このお金をどうやって稼ごうってなった時に、その竜王戦っていうのがあって、それに出
よ、ね、う、は
い、よくあるじゃないですか、有名な。
ありますね。
あれに出ようってなるんですよ。
すごいですね。
それに出て、その分のお金を稼ごうってなるんですよ。
はい。
で、そう。だからまあ、この吸血鬼人生と言っていいのか分からないですけど。
そうですね。命かけてですよね。
そう。の中で、もう一回しか多分大会出れないけど、これに出よう、みたいな。
はい。
で、今まで自分が培ってきた知識とかを、はい、今の名人とかに試してみたい、みたいな。っていうので、アマチュアからどんどん勝ち上がっていくんですよ。
めちゃめちゃ面白いですね。
そう。これがね、またね、キャラに悪い奴がいない。
はい、悪い。
相手役の人とかも、なんか、うわ、そういう、この、熱い気持ちで戦ってるんだとか、なんかリスペクトがすごい感じる。
ああ、
そう、やっぱ将棋の世界ってやっぱそういう感じじゃないですか。
確かに。
そう、その中で、まあ、どんだけ、
はい。
そう、その、対戦していけるのかみたいな。
めちゃめちゃいい話ですね。そう。最初なんか吸血鬼出てくるからどんな話なのかなと思って。
変な話なのかなと思ったら、もうめちゃくちゃいい話で。
めっちゃ、将棋指してるやつになんかどっか行ってる時にチーズってから、戦闘不能にして勝つみたいな。
バトルみたいなね。ちょっとズルしてみたいな。
頭脳じゃなくて、もう自分のなんか持ち得たこう、技で勝つではないけど。
そう。
はい。
全然違うんですよ。
全然違う。
で、吸血鬼だから、日中動くのがちょっとしんどいんですよ。だからその将棋指すのって、あれ、本当に時間かかるの分かります？
あ、めちゃめちゃかかりますよ、ね。
8時間、8時間とかかかったりするじゃないですか。
ご飯食べたりしますよね。
そう、食べたりするじゃないですか。はい、だから、日中動いてるので、吸血鬼にとってはちょっと不利なんですよ。
めっちゃ面白いですね。
そう。だけど、その体力なくなる中でも、 そのめっちゃ真剣に刺すっていう。
これ部屋の中とかでもあれですか、別に日中はもう
完全に、あ、ちょっときついんですよやっぱり。
そうなんです、ちょっと日が当たってるとか、
日が当たってるみたいな、そうっていうのがあるんでね、
面白いですね。
そう、ちょっとこういうのもねぜひね見てほしいなと思うところで、
めちゃめちゃ気になりました。
ございます。さあ、はい、皆さん来てくれてます。さあ、りなママさんですね、こんばんは。
こんばんは。
あ、ひろしじいじい来てくれてます。
はい。
ちょめのすけさん、あつきにいに、こんにちは。
こんにちは。
バイト中ですが、聞いてますよ。
ありがとうございます。
はい。多分、奥さんも自宅で聞いてるはずです。
いや、嬉しいですね。
嬉しいですね。バイト中でも聞いてもらってるということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。さあ、こちらですね、りなママさん。私の主人はゴールデンカムイの漫画見てました。
あ、いいですね。
ちなみに映画のロケ地、私のところにありますということで。ああ、じゃあ。
すごいですね。
ね、まあでもゴールデンカムイね、はい、ロケ、あ、そうか、ロケ地がか。ゴールデンカムイ自体のさ、話で言ったらさ、
はい、
その北海道ちょっと全域というか、もうロシア方面まで行っちゃうぐらいの。
そうですね、行っちゃいますね。
感じですけど、ロケ地が映画の。
すごいですね。
りなママさんのところであったよということで。
それこそ僕は実写見てきました。
あ、ゴールデンカムイ。見ました？
もう見てきました。
早っ！
もう見てきました、早速。
映画館行って。
映画館行って見てきました。
趣味ね、映画館行くのも趣味なんだよね。
そうです。
あら、どうでした？ちなみに。
いや、でも、なんですか、僕映画についても語りはしないんですけど、
はい、
やっぱ映像がすごい綺麗で、それこそそのロケ地とかめちゃめちゃ綺麗だし、まあ、出てる実写なので、
はい、
いろいろ俳優さんとか出てて、うん、あ、この人この役めちゃめちゃ合ってるなって、
とか
っていうなんか見方で、
へ、
見たので、もめっちゃ面白かったです。まあ、見た内容ではあるんですけど、はい、アニメも一通り全部見ていったので。
ちなみに、はい、このちょっと僕あれなんですよ、実写か、拒否派というか。
拒否派。
まあまあ、ちょっとね、はい、やっぱ漫画大好きなんで、はい、実写化するとちょっと弱いな、みたいな。でも、ルローニケンシンとかも実写化して、はい、これ、すごいな、とか。
大ヒットでした。東京リベンジャー
ズとかもあったじゃないですか。はい、どうでした、その。
でも、めっちゃ面白かったですよ。
合ってました。
僕的にアシリパっていうキャラ。
アシリパ、はい。
アシリパがめちゃくちゃアシリパでした。
お、
びっくりしました。だって子供じゃないですか、
そうそうそう、
アシリパって、
うん。
で、どんな人が演じるんだろうっていう。
まあ、役者目線というかね、
もう、
はい、
もうちょっと橋本環奈ぐらいしか演じられないんじゃないかっていう。
橋本環奈最強ですからね。
そうですよね。カリオテンとか、
はいはいはい、
やってるので。あ、ちょっとごめんなさい。女優さんのお名前はちょっと、覚えてはないんですけど、うん、めちゃめちゃ合ってました。
ああ。
そうです。目も青い感じで、
はいはいはい、
なんかカラコンかわかんない。入れて、もう、アップにしても、あ、足リパを。
その、漫画読んでた人からしても受け入れれるぐらいの。
いけましたね。
話の内容で言うと、まだ途中で終わってるんです
か？あ、そうです。もう全然もう前半の方です。
あ、前半の方で。
ほんと、第一期というか、
はいはいはい、
アニメで。ゴールデンカムイも今多分4期ぐらいまで。
ありますね。
やってるの。第一期の。
はいはい。
で、まとめられた話であるんですけど。
で、やってちょっとこう、今どういう状況かみたいな。
多分今後も続くだろうなっていうちょっと展開もあったので。
ほうほうほう。
ちょっとネタバレにはなってほしくはないですけど、もうちょっとぜひ見てほしい。
はい、キャラいたじゃないですか。有馬さんでしたっけ？鹿児島弁。喋る。
有馬さん。
有馬さんだったか。鹿児島弁キャラの人いた、キャラ分かります？
敵の。
敵の、はい、敵の中に。
え、あれですか？入れ墨掘られてる。
いや、入れ墨掘られてないんじゃないかな。なんか、すごいチェストーって言ったりとか。
あ、
なんか
そう。色黒で。
そう、色黒の。そう。
あれはまだ出てこない。
まだ出てこない。はい、あれ、俺にさせてくれないかな。でもちょっと違うんだけどな。体型、俺ちっちゃいんでね。
眉毛が特徴的だったり。
特徴的だったりしますけど。
お父さんが確かあれですよね。ちょっとい いくらいの。
そうそうそうそう。
花枝さんでみたいな。
の人で、そのね、はい、その息子で。でも、何ですか、お父さんの七光になりたくないみたいな。
ありますよね。
そう、あれね、ちょっと、鹿児島弁キャラね、すごい嬉しいんですよ。北海道に出てくるの。
さん、これ、もしかしたら、キャスティングありえますね、これ。
ねえ、ある、ありますかね。
すみません。ぜひ僕も押してください。
ぜひ
僕も何かしらのキャラクターで撮ってたいので。
何がいいんですか、もしやるんだったら。
僕ちょっとね、ちょっと、尾形とか意外と好き。
ああ、なるほどね。
ちょっと悪いじゃないですか。
はいはいはい、はい。
意外とちょっと僕悪っていう、思われたことないので、今の人生、ちょっと逆に悪いキャラ演じてみたいな。
なるほど。その役として悪い人になってみたいというか。
そうです。
願望があるという。はい、
意外といいやつなのかなと思って、めちゃくちゃ悪いやつなので。
ね、面白いですね。
めっちゃ
ね、
尾形。スナイパーなんで。
ああ、そういうね、まあ、はい、映画大好きも、はい、待って。さあ、続きましてがですね、まちゃさん来てくれてます。
はい。
こちら、あつきにに、おやっとさ、今日も、
あつそ。
あつき、いったましでよろしく頼みます。そして、ちょめのすけどん、きばれということで、何薄くなってきてるな、まちゃさん。もうちょっと広げて広げて。
あのまちゃさん。
まちゃさん、
はい。
さあ、おいおいおい、いきなり漫画大好き芸人かいっていうのも来てますけど。
すいません。
ね、はい。
まあ、話が弾んでしまった。
最近ね、あれに行きましたからね、漫画喫茶に行ったということで。はい、
快活クラブによく行かせていただいて。
あらあら、すごいですね。
はい、快活です。
さあ、円楽さん。バツ&テリー、面白かったよな、こんにちは。いや、忘却バッテリーの話ですからね。バツ&テリーの話じゃない。
さあ、何ですか？
いや、わかんない。バツ&テリーはわかんないけど。 さあ、あとはですね、こちらアンツバさん、こんにちは。
こんにちは。
放送101回おめでとうございま、あ、1001回おめでとうございます。
1001回。
うん？あ、ワンデーと間違えたということでいいや。ワンデーじゃないですよ。
騙された。
はい、ワンデーじゃないので、
ね。騙されましたよ。
さあよろしくお願いいたします。はい、さあ万代さんですね。
はい。
こちら吸血鬼の漫画なら彼岸島見てますが、
はい。
あの漫画吸血鬼に噛まれたら、おしっこ漏らすシーンがあるんですね。
はい。
あの描写を見るたんびにエリートヤンキーサブローのサブローは彼岸島のボスの、雅を倒せるんじゃないかと思ってるのは自分だけですかねというのも来てますけど。
すっごいですね。
ねえ、
漫画と漫画を合わせて、
そうそうそう、あんま分かんないんだよな。
だから名前は僕も聞いたことあるんですけど。
あるんだけどね。はい、あの万代さんもあの漫画すごく詳しいのでね。
いいです。いろいろなんか教えてほしいですね。万代さんのちょっとあの、
そうおすすめ漫画とかね。
おすすめ漫画、はい。
さあ、あ、彼岸島とかは分かります。
分かります。
ね、
実写もやってましたね。
そうやってましたからね。さああとはですね、あ、円楽さんから、あ、そうそうそう、このな、これと、え、これなんて読むんだろう、この恋に昇るって書いて、そう、これがあの鹿児島のあの役の、
ああ、
そうそうそうそうそうそう、すごい好きなんですよね。
恋昇りではないですよね。
恋昇りじゃなかったと、と昇りみたいな、まあちょっとごめんなさいね、わかんないですけど。さあさあ、あとはですね、あ、北海道の原野って読むんですかね。
フラノですかね。
いや、原野じゃないかな、これ。原っぱの原に、
原
野、はい、原野じゃないのかなと。
ロケ地のあれですかね。
そうそうそう。
原野。
新御殿。ああ、ちょっとわかんないな、この辺の情報が。西御殿。
西御殿。
そう、ちなみに小樽の西御殿だそうです。
ちょっと調べてみます、ちょっと。
いや、すごいですね。さあ、抹茶さんから、
はい、
あ、悪い役、あの役あるじゃないですかと、あの、ピンポンダッシュする役やったらどうですかと。
いけますか、なんか沖縄映画とかで持ち使っていただけたら。あいもこさんヒストリーみたいなのでぜひ
やって。ねえ、ぜひやってみたいですけどね、
はい。本人役でちょっとキャスティングしていただけたら嬉しいですけど。ピンポンダッシュ役いいですね。
さあ、あとはですね、あ、バツ&テリー、かっこ大島安一を知らないって来てますけど、ちょっと勉強不足で。
勉強不足ですね。ちょっと調べてみます。
あ、小糸だよ。そう、小糸さんだ、小糸さん。
小糸さん。
うん。最近ね、はいはいはい、見てないからね、ちょっとね、忘れてますけど。
小糸さんだ。
小糸さんですね。
ありがとうございます。
ということで、皆さんもね、なんかおすすめのね、漫画とか、ね、
はい、
あったらね、教えてほしいなと思うんですけど。
ぜひぜひお願いします。
そう、まあ、ちなみに僕、あれですね、あれ好きって言ったじゃないですか、あの、漫画喫茶。
はい。
昔漫画喫茶でも働いてたんですよ。
あ、そうなんですね。
そう。
で、
そこですごく漫画好きになって、
はい。
そうそうそう、漫画喫茶働き終わった後に、自分でも漫画喫茶を借りるっていう。
漫画喫茶なんかちょっとあれですか、特別料金みたいなのもあるんですか。
そうそう、ちょっとあのスタッフ料金というか安くなったりして。
いいですね。
そう。で、やっぱ安くなるから、
はい、
そう、借りれて。ちなみに、快活クラブ僕行ったことないんですけど、はい、この沖縄の、なんですかね、その漫画喫茶だけちょっと、はい、特殊というか、はい、ご飯めっちゃ出てきますよね。
ご飯めっちゃ出てきますね。
ご飯出てきます？
ご飯、僕はあの頼みやすいんですけど、よくみんな、はい、なんか食べてる人とかも結構見るので。
結構そのランチセットとかでさ、
あ、そこまで結構あれなんですね。
うん、なんか出てくるみたいなのも聞いたり。
すごいですね。
だからその沖縄の漫画喫茶のイメージがやっぱちょっとどんな感じなんだろうなみたいな。
あ、でも僕本当にご飯頼まないんですよ。
あ、
ちょっと頼んでみますぜひ。
ね、だからそう、どんな感じなのかをちょっとね、あのレポートしてほしいなって。
いいですね。
そう、
食べてみて。
え、シートもいろんなシートある？
あります。でも一番の飲み放題カフェって言って、
はい、
一番のフラットね、
はいはい、あのテーブルだけ
あって、
まあ、ちょっと仕切りだけあって
コンセントも使えてみたいな、
はいはいはい、
あそこが一番安くていつも3時間で、600円ぐらいで。
おお、安いね。
過ごせるので、めちゃくちゃいいです
よ。僕、働いてた場所、そのお風呂もついてて、
すごいですね、
お風呂というか、まあ、
シャワールームみたいな。シャワールームありますね。
そう、シャワールームって、あれもありましたよ。なんですかね、体焼く。
あ、機械の。日焼けの。
そう、日焼け
ですか。すごいですね。
日焼けの機械って、日焼けをしに来る人もいました。
マジですか。
これだけのために来るみたいな。
すごいですね、もう。だって漫画喫茶だと、正直、ちょっと、どちらかといえば、あれじゃないですか、こう、インドアというか。
はい。
でもゴリゴリの人がこ
う、そう、ゴリゴリの人が来て、
ちょっと怖いですね。
そうで、あ、もうこの人来たらこの席のここでこれを借りるために来たんだなみたいな。
面白いですね。
そうっていうのあったり、まあリクライニング席あったり、その二人席とか、
はい、
そうあったりとか、いろんな席の種類ありましたね。
過ごしやすいですよね、ものすごく。
めちゃくちゃ
プライベート空間というか。
そう、あと漫画に囲まれてるっていうのがね、また、
はい、お茶目のすけさんからしても最高の。
そう、最高なんですよね。ねえ、さあということで、はい、いや円楽さんから おすすめしぐるいとミスミソだって言ってるじゃんって来てるんですよ。いや、ミスミソ、
ミスミソってあれですよね、ちょっと映画かなんかでやられてた、
うん、やって、僕も円楽さんからおすすめされて、
はい、
ミスミソ見たんですよ、
はい、
めちゃくちゃ打つ漫画だった。もうすごく胸くそ。そう。もうね、ちょっとね、ふぅってこう疲れちゃうような、
はいはい、
そう、漫画だったんだよね。
よく DVD とか、あのショップ行った時とかに、その、うん、ミスミソの、DVD を見忘れるんですけど、はいはい、僕も借りられずにいつも。
そう。
結構血の描写というか、うん。なんかあったりするので、一人ではちょっと見られないなっていう、
ね。そう、内容もね、なんかこの、最初から最後まで報われないな、みたいな。
確か、火事かなんかあれですよね、家が焼かれて。
そう、あのね、女の子の。
後ろだけは見るんですよ、いつも。DVD の。
ねえ。大変なんですよね。
ちょっと覚悟決まったら見てみます。
そう、見てみたいなと思います。はい、ということで、さあ、では20分もありましたのでね、はい、CM 行った後に、はい、大喜利のコーナー行きましょう。
はい。
はい。本日の大喜利のお題がですね、
はい、
絶対、売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは。
いいですね。
前回ね、売れなさそうな厚木にのキャッチコピー。
はい。
そう、考えてもらったので、今回は絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは。
いいですね。
はい、こちらになっております。CM の後に、メールツイキャスでお待ちしております。
はい。origin@fmnaha.jp小文字で orijin@fmnaha.jp まで。
はい、よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブランです。オリジンお笑いライブ気象転結ボル335、2月24日土曜日、那覇市文化天物館4階、天物ホールにて19時開演。チケット一般2000円、小学生1000円。お待ちしてます。
よかったらお前も見に来てな。
いや、俺もいるばよ。
受付で2000円ちゃんと払ってこいよ。
なんでよや。
はい、1月31日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい。
さあ、コメントもね、いくつか来てるんですけどもね、はい、マチャさんから、
はい、
駄菓子菓子読んで駄菓子の勉強しましょうというね、来てるんですけど、駄菓子菓子というね漫画、これ僕も大好きで。
面白いですか。
そう、
駄菓子菓子、
そう、駄菓子菓子で、その
あ、
そう、駄菓子菓子みたいな読み方もして、この方が最近書いてる夜更かしの歌ですかね、夜更かしの歌っていう、はい、これもまあちょっと吸血鬼系の、
あ、はい、
そう、あれですけど、これもアニメ化したりしてすごい人気になったりして、
すごい。ちょっと駄菓子歌詞ちょっと読んでみます。
そう、ぜひよろしくお願いします、は
い、
あとは厚木ニーニーは白クマとか下駄派とか食べたことあるっていう。
ないですね。
わかんないですよ、鹿児島名物。
いや、ないですね。
あー、じゃあちょっと白クマはアイス。
あ、白熊ってあの、あれですか、
そうそう、あの、
フルーツが入ってる。あ、ありますあります。
あれ、鹿児島。
あ、そうなんです。あの、小豆とかも入ってる。
そう、入ってる。あの、名物なんで。
わかりますよ。
はい。ぜひ、ね、どんどん食べてみてください、はい、という感じで。
鹿児島愛をもっと深めていきますんで。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
さあ、それではですね、コーナー行きましょう。
はい。
大喜利クエスト DX! 雪のぶヒップホップ、
あ
ー
い、
はい、ということで。はい、こちらのコーナーはですね、はい、本日リスナーさんの中から、大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい、
はい、本日のお題、絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、こちらでございます。
いいですね。
さあ、ということで、ではですね、まずはこちら、X から紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
さあ、 X の方から、 X ネームマチャさんですね。
マチャさん、はい、
行きましょう。絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、上から下までふっさふさチョメノスケです、ということで。いや、別に課題広告じゃないですよ。上も下もふさふさですよね。これ普通ですから。
はい、いいですね。出だしいですね。
いや、出だしいですよ。なんかどこ広告しとんねんっていう話ですから。別にそこ広告したからってね、このふさふさの人に言わないでしょ、だって。
確かにそうですね。
ね、上から下までふさふさ。どっちもふさふさですから。当たり前のこと言ってるだけですからね。
いい出だしいですね、これは。
出だしいですよ。はい、さあ、続きまして。俺のツッコミは伝染する。ツッコミの病原菌、チョメノスケ、ということで。また上限菌、病原菌入りましたね。
いいですね。い
や、よくないんですよ、病原菌ってね。なんかちょっとあの、エンタの神様とかでありそうな。
あ、エンタ、懐かしいですね。
キャッチコピーですね。
めちゃくちゃ懐かしいです。
俺のツッコミは伝染する、みたいな。
ありますね、最初。
そう、あるよね、最初に。そう、ああいう感じで。
懐かしい。
恥ずかしいな、でもなんかな、俺のツッコミは伝染するって。よくないでしょ、別に。伝染したら。
行きましょう、今日からそれで行きましょう。
いや、行くか。さあさあ、いいですね。町田さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、続きましてですね、こちら、X ネーム、万代です。はい。さあ、万代さん行きましょう。
はい。
絶対売れそうな課題広告のちょめのすけのキャッチコピーとは、名の伝授は僕にお任せ。ちょめのすけということですね。名っていうのはですね、はい、リクエスト、僕とマングスさんの、はい、漫才の始まりで、
はい、
はい、ね、出てくるときに名って僕にぶつかってくるという、
はい、
そうギャグがあるんですけど、
なるほど、
これでございます。あつきにね、まだ俺らがそういうのを見たことないと思
う。そうですね、漫才もちょっと拝見したことなくて。
ねえ、
はい、
ぜひぜひ。
はい、ちょっと YouTube とかにも。
一応載ってるけど、まあ。
ちょっと見てます。
そうね。
ちょっとこれはチョメノスケさんのポーズですか？
そう、チョメピースでございますね。世界で一番ダサいポーズと言われてる。チョメピース。あつきににやると可愛いんだよな。もっと、カッコつけてこう。ね、ピースをやるという。
ありがとうございます。
そう、人差し指とね、中指をくっつけて。
産業祭りのこれ、
そう、やりましたからね。は
い、撮らせていただいた
ら。ありましたから、ありがとうございます。さあ、続きまして、万代さんのですね。ヒープーを超えた名 MC。いや、恐れ多いわ。
恐れ多いですね。
まあ、ヒープーさんはちょっと恐れ多いな。
チョメノスケさんも。ヒープさん超えたってことで。
いや、超えてないのよ。全然超えてないし、やりづらくなるし。事務所の大先輩、ヒープさん。
いや、僕にいたってまだ、お話もまだしたことないので。
ヒープさんと。
はい。お会いしても、挨拶ぐらいですかね。
ああ。
まだちょっとお話したこともないので。
でもね、やっぱそのタレント部門やってたら、その、オゼの、はい、その、舞台とかも出ると思うんでね。はい、挨拶すると思うんですけど、
はい、
めちゃくちゃ優しいから。
よかったです。
そう、ね、上なのに優しいってね、これはもうすごいついてくよなってなりますから。
ちょっともう、ヒープさん、これ見てたらよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。ちゃんとごま吸っていくんかい。こっちはこっちで。
お願いします、すいません。
さあ、いい子かい。さあ、続きましてがですね、はい、こちら、芝広さん行きたいと思います。
はい。
はい、絶対売れそうな課題広告のチョメの助のキャッチコピーとは、おやっとさ、おいどんはチョメでごわすということで、めちゃくちゃ鹿児島出していってますけど。
いや、いいですね。
で、鹿児島出すっていうのもいいですけどね、ただ、沖縄市とか、それこそ、北部の方行くと、薩摩に攻められたって言って、はい、言ってくるおじいがいるんですよ。
あ、じゃあ、あんまりいい
人だったね。昔なんか習いました、その薩摩に攻められたみたいな。
あ、はい、歴史の
中で。歴史の中で、そう、もう何年前の、何百年前の話ってなりますけど、
確かに。
そう、まあ、いじりでね、はい、出た、また攻めに来たのか、みたいな、
はい、
そう、っていう方もいたりして、まあ、鹿児島キャラもね、ちょっといいんですけど、はい、この辺の会社もね、考えていきながら。も
うめちゃめちゃ鹿児島売りで行きましょう、ちょめ
そう、まあ、課題高校、ちょっと鹿児島代表みたいになってちょっと嫌ですけどね。さあ、続きましてですね、
はい、
儲かってまっか？わてがちょめ出すということで、これちょっと関西、なんか関西の匂いがプンプンするけど。
いいですね、お金好きそうですね。
いや、お金好きそうだけどね。いや、もともとね、僕ら、大阪のお笑い養成所いたんで、はい、そう、こんなこと言わないですけどね。儲かりまっかなんて言わないですけど。さあ、という感じでですね。さあ、続きましてがですね、
はい。
こちらメールの方から紹介したいと思います。
はい。
はい、ラジオネーム、カーボンギアです。こんにちは、うとくん、あつき223、あ、ちょめということで、ちゃめみたいに言ってるけど、ね、あと、うとくんとちょめ一緒だからね、うとくん挟まなくていいから、一族の名前呼ばんでいいですから、さあ、行きましょうか、
はい。
はい。では、絶対売れそうな課題広告のちょめのすけのキャッチコピーとは、電気消したら二宮和也ということで、いや、これは課題広告。
いいですね。
いや、待って、電気消したらわからんやん。
電気消したら二宮和也。あ、いい、これかもしれないですね。
ええ。
もしかしたら。
じゃあ、これじゃないのよ。じゃあ、電気消したらダメでしょ。だって、声が似てるんだったらわかりますよ。いや、顔が似てるんだから、ちょっと。出たら怒られるんですよ、また。
いや、すみません。いや、似てますよ。めちゃめちゃ。
全然似てないよ。
横顔も似てるんで。
いや、本当にね、優しさは時に暴力になりますからね。
特等席なんで、ここ。
いや、暴力になりますから。二宮ファン怖いんですから、本当に。気をつけてくださいよ。
確かに。
さあ、続きまして、はい、向かい風には背を向ける、ちょめということで。
かっこいい、かっこいい。
いや、かっこいいけど、いやいや、向かっていってよ、向かい風も。逆風に向かっていくのもかっこいいのに。
かっこいい。
なんか、全部追い風にしようとしてるけど、逆走してるだけだからね、これね。さあ、いいですね。あ、これいいですね。
いいな
ぁ。笑わせるな、笑われろ、ちょめということで。これでもね、まあ、この、笑われる、その、ギリギリのこのプライドというか。
はい。
笑われることも、まあ、笑わせてるんだよ、みたいな。
いや、深いですね。
そう。深そうだけど、これ、ただ笑われてるだけだからな。笑わせたいのよ、そもそも。笑わせるの前提でやってんのに、笑われてるだけだからな、そうなったら。
深いかもしれん、もしかして。
いや、深くないのよ。優しすぎる。ラスト。 よし行こう、はい、やっせんぼうということで、いやこれはもうお店のなんかアピールになってるから、
いいこれもいいかもしれないな。
一応これもね、でもね、いいのよ、やっせんぼうってあの育児なしって、あそう意味が鹿児島弁であるんでね、あのよし行こう、やっせんぼう、ちょっとシンプルに好き、これは。
いいですね、じゃあ、ちょいのすけさんかも。
シンプルに好きだけど、課題広告にはなってないからね。
売れそうですね、これ、爆売れですね。
そう、いや、爆売れするかな、これ。
爆売れ
っすわ。誰が使うんかな、これで。このキャッチコピーで。
めちゃめちゃいいわ。
さあ、いいですね、はい。さあ、ということで、ではですね、ツイキャスの方から紹介していきたいと思います。
はい。
絶対、こちらごめんなさい、円楽さんいきたいと思います。
はい。
絶対売れそうな課題広告のちょめのすけのキャッチコピーとは、肝付きの末っ子、ちょめ、ということで、肝付きっていうのが僕らが育ったその町の名前ですね。
はい。肝付きの末っ子。そう。いいですね。
あつきにには、何でした？
県民の次男坊。
県民の次男坊。俺肝付きの末っ子。ちょっとちっちゃないこれ。もうちょっと大きくしてもいい。なんで俺課題広告って言ってんのに、あ、じゃあ肝付きかってなってるけど。
これいいですね、やっぱり。
俺大きくして肝付きな。あつきにに県民の次男坊なのに、俺、肝付きの末っ子なんだ。
いや、
もうちょっと大きくしてもよかったんじゃないのみたいな。まあ、肝付き、ぐんってしたらでかいですけど。
まあ、そうです。でも、いや、いけます。もっと、どんどんいけます
よ。もっと大きくしてもいいですけど、はい。
もっと大きくしていきましょう。
そうそう。まあでも、最近ね、その肝付き町がね、ニュースに載ってたんですよ。
そうですね。どういうニュースので
、あ、すごいなんか、地元が映ったら嬉しいじゃないですか。
めちゃめちゃ嬉しいです。
ね、その、大宜味村が、から、なんか、じゃあ、何々出ましたとか。
めちゃめちゃ嬉しい。
嬉しいじゃないですか。僕もなんか、そのニュース見てたら、なんか肝付き町で出てたから、はぁと思ったら、肝付き町のコンビニで働いてるアルバイト店員52歳が100万円を持って逃げたっていうニュースで、いや、どんなニュースやねんと思って。
悪いニュース。
すごい悪いニュースだし、コンビニ2、3軒しかないから、その肝付き町に。どこか大体わかるだろうなみたいな。
特定されやすいですね。
そう、肝付き町の人はわかるだろうし、そこで働いてる52歳あの人かってなっちゃうから。
絶対そうですね。
ねえ、その、ちっちゃい町あるあるですよね。
これちょっと、なんかあんま有名になりたくないところで有名だった感じがありますね。
そう、肝付き町がね、それで有名になって、知り合いからめちゃくちゃ DM 来るっていう。ねえ、そんな肝付き町の末っ子、ちょめのすけ、売れるか、はい、こんな。さあ、いいですね。
見込みありますね、ちょめさん。
いや、見込みあるかな。さあ、続きまして、町屋さん行きたいと思います。
はい。
カノヤが生んだ奇跡の男、チョメノスケということで、さあ書いてますけど、まあ僕はカノヤ工業というね、
あ、はい、
高校卒業で、これもまあ地元ではあるんですけど、カノヤっていうのはちょっと C なんですよ。
はい。
カノヤ C って言って、はい、ちょっと大きめの C なんですけど、
大きめの、はい、
僕はここの高校通ってただけで、生まれたのはここじゃないので、ちょっと課題ですね。課題というか、もう嘘の広告になってますけどね。
いやいや、でも通ってたっていう、実、高校に通ってたっていう、はい。
まあまあありますからね。
事実がありますんで、はい。
さあ、続きましてがですね、
はい。
円楽さん行きたいと思います。
はい。
絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、はい、綿貫かなと連絡取れますチョメノスケということで綿貫かなさんというね、
はい、
女優さんがいるんですけど、はい、僕は連絡取れませんので
それないんですか。
そう、すごい仲いい感じになってますけど、僕は取れないのでねよろしくお願いします。綿
貫もし連絡先取れるんだったら僕にも教えてください。ぜひこういう関係広げていきたいので。
ああ、いやだから連絡取れない
の、ね、
よ連絡取れるんだったらそれは厚木に紹介してあげたいけど取れないのでね、ぜひよろしくお願いします。
お願いします、はい。
さあ続きまして、じゃあ町屋さん、はい、いきたいと思います。
はい、
はい。絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、はい、チョメノスケ丼、天文館に連れてってあげてということで、いや、京都に私を連れてってみたいに言ってるけど、俺が天文館に連れてってあげないといけないんだ。これどんなあれなのかな。
チョメさんがもう。
あ、これ多分、あれだな、大喜利の答えじゃなくて、厚木ににを連れてってあげてってことかな。
ああ、そういうことか。
あと、白熊の話かな。
これ、もしかしたら、外ロケあるかもしれないですね。おっと。オリジンチャンプル。
鹿児島で
外ロケ。
鹿児島おっとと。ちょっとじゃあ事務所に交渉しないといけないですね。領収書も切れるかどうか
を。あ、お願いします、ぜひ。
いや、俺がやるんだ、ほんで。
あ、ちょっとお願いします、ぜひ。
頑張ります。
お願いします。
さあ、続きましてがですね、大阪のウッチーさん、行きたいと思います。はい、絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、はい、令和の爆笑王、チョメノスケということで、いや、めちゃくちゃ課題広告だな。
これですね、チョメさん、やっぱり。
お手本通りの課題広告なのよ。
これかもしれないです、やっぱり。
あと、その、令和の爆笑、課題広告で出してって言って、はい、令和の爆笑を出すってことは、俺、よっぽどなんもないやつだから。
いやいやいや、もう。
あいつなんかあったかな、まあもう、誇張する、令和の爆笑でいいか、みたいな。
いやいや、もう、令和の爆笑で
いいか。いやいや、考えつかない時の最後の案じゃない、これ。
いや、これかもしれないな。
徹夜しまくったけど考えつかないで、あ、やばいやばい、もう出さんといけん、とりあえず令和の爆笑でいっか、みたいな。 ちょっとな恥ずかしいですけど、
これかもしれないですね、やっぱり。
さあ、続きましてがですね、はい、円楽さんいきたいと思います。
はい、
はい、絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、ヒープとか小刻みインディアンとかの後輩チョメノスケということで、いやいや、これ別に課題広告ではない、事実だし、
これ事実です、
事実だし、よく言ってるし俺バーでね、
はい、
いや本当に芸人さんやってんのって言ったら、そう、あーヒープさんとか分かりますみたいな、はい、小刻みさんとか分かります、あ後輩ですって言ってるから大きな名前出すっていうね。
でも僕もその地元で言う時は、はいはい、お名前よくヒップさんと小刻みさんの名前、
うそう、
は
い、貸していただいてるのでね、はい、そうすいませんけど恥ずかしいな、なんかこれをされてさあ、ではですね、はい、大阪のウッチンさん行きたいと思います、はい、絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、
はい、
店長やらせりゃ日本一チョメノスケということでこれそうなんですよ、僕ね、はい、本当にこの大阪時代からやるバイトやるバイトほぼほぼ店長になるんですよ。
すごいですね。で
バイトだけはねすごい店長になるんですけど、お笑いだけ上に行かないわけ。
いやいや、チョメノスケ僕突っ込みづらいですよ、ね、
いやで日本一課題広告だけど、確かにこのキャッチコピーだったら仕事めっちゃ来そう。
これめっちゃ良くめっちゃ良くないですか。
でも日本一じゃないよ、そんな店長ですごい人なんていっぱいいるよ、それは。
これいいかもしれない、
ね、いっぱいいるけど店長やらせるよ日本一チョメノスケ、結構ねこれ好き。
いいですね。
お笑い上にいかんのかいっていうね。
いやこれからまたちょっとやっぱ令和の爆笑王なのでやっぱチョメノスケ。
いやいやこれ言ってたけどいや考えつかないやつねそれじゃ あと3つ4ついきたいと思います。
はい、
それではですね、円楽さん行きたいと思います。は
い、お願いします。
絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、
はい、
脱責任感チョメノスケということで、いやなんかすごい嫌な政治家みたいになってるけど、責任感ないやつみたいになってるけど、責任感はあるんですよ、めちゃくちゃ。
そう、責任感があるからこそのやっぱ店長。
店長だし。
店長だし、は
い。だからこそ脱、抜けていこうみたいなことなのかな。
ああ、なるほど。
いや、俺責任感あるから、キャッチコピーにはなってない。課題広告でもないしな。
まあそうですね。確か課題、今日のね、テーマは課題広告っていう。
課題広告ですからね。
確かに確かに。
そう、じゃあ、あと2つぐらい。万代さん行きたいと思います。
はい。
はい。絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、
はい。
愛と勇気の太鼓持ち、チョメノスケですということで、アンパンマンみたいになってるけど。
いいですね。
いやいや、愛と勇気が友達さ、みたいな感じになってるけど、愛と勇気の太鼓持ちってなんか最後ちょっと嫌な感じになってない？
いいですね。音はいいですね。
まあそうそう。
愛と勇気だけが太鼓持ちさ、みたいな。いや、
太鼓持ちさじゃない。アンパンマンのなんかショー来るかな？よ、アンパンマンって。あ、すごい、新しい顔綺麗。ナイス100万倍みたいな。
いいですね。
いや、よくないでしょう。さあ、続きましてがですね、はい、それでは、ラスト行きたいと思います。すごい嫌だな、これ。円楽さん行きたいと思います。
はい、
絶対売れそうな課題広告のチョメノスケのキャッチコピーとは、
はい、
配信 MC で黙ってる時は楽屋泥棒中、チョメノスケということで、やってないですよ、楽屋泥棒。
やってないですよ。
全然やってない。もうほんとこれ課題広告でもない虚偽ですから。
これは基礎点結の時の。
そうそうそう。で、基本配信 MC めっちゃ喋ってますから。そう。まあ、ネタの時喋ってないからね。その間、楽屋泥棒やってるんじゃないかって思われちゃうから、こんなん
ですけど、僕も楽屋に財布置いてたんで、もしかして。
いやいや、やってないでしょ。
120円、なくな、あ、チョメノスケさんですか、あれ。
中身減ってないでしょ。さあ、ということで、はい、以上でございます。
はい。
さあ、では、MVP はですね、はい、私が選びたいと思います。
よろしくお願いします。
さあ、それではですね、
はい、
MVP、すごくね、今回いいのいっぱいあったんですよね。
めちゃめちゃありましたね。
ね、好きだったのはね、電気消したら二宮和也。ね、すごい課題広告なんですけども、
はい、
本日の MVP、大阪のウッチーさん、
はい、
店長をやらせりゃ日本一、チョメノスケ、こちらでございます。
いいですね。
いやー、いいですね。いやいや、どう売り出していけないのっていう、多分事務所が考えてるはずじゃないですか。
はい、
店長をやらせりゃ日本一って、いや、お笑いで日本一になりたいのに、なんかお笑いはもう無理だけど、こっち店長やらせたら日本一なんですよ、みたいな。
これめっちゃ、これ、めちゃくちゃいいかもしれないですね。
うん。なんかすごい使い勝手いいやつみたいには聞こえるから、はい、すごいいいですけど、大阪のうっちーさん、
はい、
すごくいいとこ捉えたんで。
いや、いいな。
はい、大阪のうっちーさんおめでとうございます。さあ、ということで、では来週の、こちら、お題発表したいと思います。
はい。
来週のお題、節分で鬼役のお父さんの小さな悩みとは。
はい。
はい、節分で鬼役のお父さんの小さな悩みとは。ね、もう節分で鬼役って言ったらやっぱお父さんじゃないですか。
はい。
このお父さんが抱えてる小さな悩みっていうのをちょっと大喜利で聞いていきたいなと思いますので、はい、来週もよろしくお願いいたします。はい、さあ、それでは CM を挟んで、熱き二二の熱き言葉のコーナーでございます。
大人気のコーナーです。はい。
さあ、皆さんね、どういう、 まあ、ネガティブなことをちょっとポジティブに、あつき兄の言葉で変えようということで、
はい、
何かね、悩みとか、ありましたら、はい、ちなみに先週は、寒い布団の中から、出れない時にかける熱き言葉、聞きましたので、
はい、
皆さんもこういうことを、なんか聞きたいぞと、悩みなどありましたら、メールツイキャスで募集しております。
お願いします。
はい、じゃあメールアドレスお願いします。
はい、origin@fmnaha.jp小文字で origin@fmnah.jp まで。
はい、よろしくお願いします。さあ、ちなみにですけど、
はい、
あれですね、これ、誰が読んだやつなのかな、あ、円楽さん、周作との漫才はすべて周作。っていうのを、うまいだろうって来てるけど、いや、うまいけど、うまいけど、いい、その、今、周作と漫才やってないから、うん、さあ、ということで。
マングースさんが周作さん。
そう、周作っていうね、いや、そう、だから、まずそっからだからね、マングースお城でやってるから、周作ってわからないわけよっていうね、はい、さあ、内容でございます。さあ、それでは、CM の後に熱き言葉、お待ちしております。それでは、一旦 CM です。はい、1月31日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、
はい、
さあということで、
はい、
ではですね、行きましょう。コーナー早速行きましょうか。
はい。
はい。コーナータイトルお願いします。
はい。あつき兄の、あつき言葉。
いや、そんな感じで行くんだ。ああ、いいですね。あつき兄のあつき言葉。こちらのコーナーはですね。
いいですね。
はい。あつき兄が、
はい。
まあ、ネガティブな事柄、まあ、言葉などに対して、
はい。
ね、あつき言葉でポジティブにしていこうというコーナーでございます。
はい。
さあ、早速ですけども、はい、こちら来てます。
あ、もう来てますか？
はい、これ。
嬉しいです。
え、この9でもいけます？
いけます。
いけます？
いけます。
さあ。
やっぱアドリブの厚木ににって言われてますもん
ね。いや、本当に？アドリブの厚木ににって言われてる？
はい。
当て逃げしていったおじいが、保険未加入だった時の厚木言葉。いやー、これね、ネガティブな場面。
これ難しいですね。
いや、今ね、このやっぱ、おじたね、この、このやっぱ、当て逃げみたいな、その、車でね、
はい、
駐車場とかあるじゃないですか。はい。で、やっぱなかなかこの止めるとき難しいみたいな。で、ちょっとバンって当たったと。
はい。
でも気づかずにそのまま逃げていった。おいおい待て待てと。おじい当たってるよと。で、あー、どうしようどうしようってなってて。はい、おじい保険入ってないの？俺保険未加入なんだよなと。なったときの熱き言葉、はい、いけます？
いけます。
ポジティブに変えれます？こういうときに、どういう言葉をかけたらポジティブになれるか。
はい。いけます。
じゃあいいですか？
はい。
では、当て逃げしていったおじいが、保険未加入だった時の熱き言葉、お願いします。
はい、当て逃げし、ああ、当たってたんですね。私、保険未加入なんですよって言うんだったら、最初から保険加入しとけよ。
いや、ちょっと待って。あ、これ熱き言葉になってる？もっとなんか、その、ポジティブに変えていくんじゃないの？いや、すごい、頭、あれ、アドリブの厚木にどこ行った？
これめちゃめちゃ難しいですね。
円楽さんから新コーナー作らんとなってきてますよ。厚木言葉が終わりそう。なんか、もっとなんか、ないんですか？その。
いや、逆に僕ちょっと慰めてほしいです。
うん。
はい。
でも、なんですか？ああ、まあ、でも、おじいいいですよと。こっち優しさの保険入ってますんで、みたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
はいはいはい。そういう、この、俺が、いや、すごくいい、なんか熱き言葉。
すごいな。
うん、
もう。いや、最近ものすごい当て逃げ問題って、多いじゃないですか。
多い多い多い。
ニュースでよく出てくるので。
はいはいはいはい。
なんか変になんか、逃げて虫もできんしな、みたいな。変ななんか、変なことばっかり考えちゃって。
うんうん。
今、汗がすごいです。
汗がすごい。なるほど。
自分が当て逃げしてるとかではないですよ。
なんての？あ、もう、でも熱きに優しいから、この当て逃げしたおじいの気持ちになりすぎて、悲しくなってきた
もんね。いや、もう、僕からしたらかける言葉もないです。罪償おうぜっていう。
ちょっと待って。じゃあ、待って。コーナーで言うともっと熱き言葉かけていくこと。うまいこと言って、いや、それでもダメだよみたいなのでもいいからね。
すいません、もうなんか変に真面目すぎるので、
うん、
もうおじいもぶつかったんだったら、一緒に、じゃあ逆に、警察呼んで、 ね、事情聴取するぜぐらい。
いや、それ、普通の自己対応だから、それ普通の自己対応なのよ。熱き言葉じゃない。
おじ、生命保険は入ってるのってちょっと聞きます。
いや、ちょっと待って、なんで死んで払わそうしてんのよ。生命保険じゃ受け取りに僕ねえじゃないのよ。ダメですからね。
でもそこまで考えてすいません。
うん、熱き言葉をね、どんどんかけていってくださいというコーナー。はい、ちなみに、ひふみさん、新コーナーはあれですか？熱き言葉で熱きを慰めろっていう新コーナーですかってきてますけど。
ありがとう。もう本当に慰めていただきたいです。ありがとうございます。
いやいや、慰めてもらってたらダメなんですよ。
すいません、もう。
もっとね、うまいことを、はい、言ってもらえたらな、ありがたいなと。
変に真面目なとこが出すぎちゃいました。
はい。よろしくお願いいたします。はい、さあ、熱き言葉のコーナーでした。これからね、またちょっとどんどん考えていきましょうね。
そうですね。
もっと早めにもらえたらね。
あ、そうですね。ちょっとアドリブ、ちょっと今回挑戦
してみて
よかったです。うん。してよかったです。
あ、アドリブの厚木ではなかった。
ではなかったです。
はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ。
ネタ仕込みの厚木でお願いします、
はい。前日ぐらいからね、募集しておきましょうか。
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、厚木言葉のコーナーでございました。
はい。
さあ、ここでですね、メール来てるのでメール読みたいと思います。
はい。
はい、チャメナスケさん、厚木22さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム、万代です。さあ、万代さん、今見に来てくれてるんです
けど。ありがとうございます、万代さん。
ありがとうございます。さあ、私事ですが、11月中旬から、
はい、
おとといまで、キャリアアップの研修があり、
はい、
おととい無事、全校庭の研修を終えました。
すごいですね。
はい、研修は期間中にオンラインでいくつかの研修を受ける。
はい、
一つの研修後、丸×形式のテストを受けて、
はい、
全問正解で次の研修へ。全問正解なんだ。
すごい。
これきついな。
きついな。
しかもこれを、計15時間。
はい。15時間
はい。
すごいな。
そして、その総まとめが一昨日あり、
はい、
ズームでの研修、
はい、
このキャリアアップ研修を受けた他の保育園の先生方と、
はい、
研修を通して保育園で取り組んでいることの話し合い。
はい、
おー、ほうほうほう。全校庭の研修が終わったので、少しのんびりで、のんびりできますと、
はい。
それでは放送を頑張ってください、とのことなんですけども、
はい、
研修すごいな、これ
すごいですね。
11月中旬からおとといまでだったらもう2ヶ月近くやってて、
すごいわ。
キャリアアップ
すごい
ね。で、すごいですね。オンラインで研修受けて、
はい、
その研修受けるじゃないですか、はい、そしたら丸×形式のテストを受けて全問正解しないと次に行けないっていう。
いや、やばい、すごいですね。
これが大変だね。1問でもミスったらダメっていう。いやー、すごいな。
お疲れ様でした。
そう、15時間やってて、
すごいです。
でもね、やっぱその保育園の他の先生方と研修通して保育園で取り組んでることの話し合いだから、やっぱその保育園ってね、やっぱいろんなそのイレギュラーも起こるし、
はい、
この研修だけでは学べないようなこととかもあるので、
うん、
経験してこそのことがありますので、
はい、
そうそうそう、やっぱね、その辺も万代さんが学んでいったんじゃないかなと。ちなみにですけども、テストは何度でも受けることができるのが救いでしたと。
うん。
あ、いや、でも、何度でも受けないとこれってきついよね。
いや、難しいですね、本当に。
でもなんか、昔、ゲームだった風雷の試練ですか？みたいなのあったんですけど、
はい、
一回死んだらまた最初からみたいな。
あ、はい。
ぐらいで、マネさんもテスト、丸抜テストを、間違えたら、また一からの研修とか、だったら相当きつかったかもしれないですけど、ね、これはもう、セーブして何度でもボスに挑めるみたいな、はい、そういう方式でやってたので、さあ、万代さんお疲れ様です。
お疲れ様でした。
さあ、ということでですね、はい、なんとその万代さんから、
はい、
こちら差し入れが届いております。
ありがとうございます。
ナシロの風味ですかね、ですかね。万代さんより差し入れ、デパート流坊、デパ地下、
はい、
一口サボの一口サボのたい焼きですよ、ということで。
ありがとうございます。
お好み焼き味ツナマヨショコラみたいなのがありますよと。
すごい。
いうことで、ふくよかに程よく焼けたたい焼きの美味、懐かしき味ということで。
いいですね。
たい焼きの差し入れいただきましたので。
ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
ありがとうございます。あんこ大好きなんですよ。
あ、そうなん
だ。はい。ありがとうございます。
僕ね、カスタードとか大好きなんで。あ、もうたい焼き最高でございますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。さあ、ということでですね、この流れで、
はい。
ちょっと熱き22の、はい、原付き旅飯のコーナー行きましょうか。
いいですね、原付き旅飯。
はい、こちらのコーナーですね、
はい、
熱き22ね、原付きで、もう名護まで行っちゃうぞというぐらい原付きに乗って、
はい、
沖縄すごい乗り回してますけど、
はい、
その途中でね、美味しそうなお店見つけたりするのが趣味だということで、
はい、
熱き22に、まあなんかおすすめのお店を紹介してもらおうというコーナーでございます。
はい。
本日、
はい、
じゃあおすすめするような、
はい、
とこはどうですか？
そうですね。今日紹介する、お店は、
はい、
アメリカンレストランというか。
アメリカンレストラン？
はい。
ほう、
アメリカン料理がと食べられるような。
はい。
まあ、レストランですね。
はい、
レストランで、
はい、
58号線沿い。
58沿いに。
はい、58沿いで、三浜に。
三浜、ああ、はいはいはい。
三浜にあります。まあ僕、まあ大喜利向けでいいですね。はい、那覇向けに行ったら、はい、左側に。はいはいはい。ありますので、あそこは、何の近くかな、丸亀製麺とか、うどん屋があるんですけど、向こうの近くに、はい、あるところで、まあ、58号線入った、
名前は何ていうの？
アメリカンっていうお店なんです。
アメリカン、はい、いや、絶対アメリカン料理出てくるやん。
アメリカン
っていうお店なんですけど。2回続けちゃった。
はい。
アメリカンの2乗。
アメリカは、ステーキとか、
ほう。
スパゲッティだったり、ポークジンジャーも、ポークジンジャーって言うんですよ。生姜焼きのことポークジンジャーってもう言っちゃうぐらい。
そうなんだ。
はい。
もうじゃあもう、その料理名もそれで書いてあるの、はい、
そう
この生姜焼きって書いてないんだ。
ポークジンジャーって書いてるんですよ。
そしたら豚の生姜焼きが出てくる。最高だな。
めちゃめちゃ、しかもそこのなんか名物としては、パイ。は
い、パイ。
スイーツの。
ほうほうほう。
焼きパイが結構有名で。
ほう。
タイム味だったり、アップルパイ。
はい。
で、カスタードのパイもあって、
はいはい、
セットで、僕がよく食べるのは、スペシャルステーキセットっていうので、
スペシャルステーキセット、いや。
200グラムの、ステーキ。
アメリカンだな。頼むのも。
アメリカンの最初の缶は、感動の缶。
おで、なるほど、そこはあれなんだ、漢字なんだ。
漢字なんですよ。
お
アメリカンで、次のアメリカンは、図書館とかの缶。
なるほど、アメリカの感じがするアメリカンのアメリカンっていう館みたいな。
はい、あ、そうです。
ほうほうほう。
その一応看板を目印にしたらすぐわかるので。
すぐ見つかるような場所。
はい、隣には一応ファミリーマートがあって、
はい、
もう58号線まっすぐ走らせとけば。
で左手をずっと見とけば、
はい、
そのアメリカン、はい、その
北谷三浜にありますんで。
大きさで言ったらその室内の大きさで言ったらどれぐらい？
結構大きい。多分30-40人ぐらいは入るんじゃないのかなっていう。結構部屋もあったりするので、
うん、
はい。でこの僕がいいおすすめしたいのはなんか、はい、この価格もが安いんですよ。
あ、すごくいいな。
ステーキが、はい、200g スペシャル僕はいつも頼む
やつ。
はい。ステーキが 200g で、はい、ご飯、スープ、
うん、
サラダついてまして、ドリンクもついてるんですよ。
それに、は
い、そしてさっき言ったパイも一切れついてくるんですよ。
ついてくるの？じゃ、わざわざ頼まなくていい。
はい、めちゃくちゃ最高なんです。頼まなくていいんですよ。
それで？
これで1400円です。
安い。
しかも朝も夜も、価格変わらないので。
あ、じゃあ夜行っても、
はい。
あ、そう、ランチ料金とかでもないんだ。
ま、じゃないです。夜行っても1400円で食べられるので。
へぇー。
最高。しかも、ポークジンジャーに至ったら確か1000円とか。
うわ、めちゃくちゃ良心的。
そのセットなんですよ。
そのセットもついてくる
の？ついてきます。
飲み物とかも。
ついてきます。
じゃあもうその1400円とか、はい、それだけで、完結できちゃう。
できます。
お腹いっぱいになって。
最高です。
すごいな。
ちょっとまあ、ニンニク効いてるので。
はいはいはい。
その後の予定ある方は、ちょっとニンニクの風味だけ。
気をつけていただいて、
は
い。
スタミナたくさんつくんで。
はいはいはい、はい。はい。
もう、てか価格もめちゃめちゃ安いし、
うん。
味もめちゃめちゃ美味しいんですよ。マジで言ってほしいです、皆さん。
アメリカン。三浜の方にある。
はい。
アメリカの感じと、アメリカの館みたいなのを書いて、アメリカン。ぜひおすすめです、はい、ということで。
パイもワンホールで売ってたりするので。
あ、そう、持ち帰りはできるの、パイ。
パイも持ち帰りできます。
持ち帰りできる。
はい。確かパイに至ってはなんかドライブする形式みたいな感じで、はい。
あるんだ。
パイだけ多分持ち帰りもできたので。
なんかすごいね。
めちゃめちゃいいお店です。
なんかそのお客さんのこと考えてますよ、みたいな。
最高ですよ。アイスコーヒーいつも飲みながら最後に。
でもそこまで原付きで行くんですよね。
原付きで行きます。
原付きで行ってそのスペシャルステーキ食って、そのまま、名護の方まで行
く。スタミナつけて名護帰る。
あ、なるほど。原付きね、疲れますからね。
結構疲れるんですよ。
あ、はい、だからやっぱそのね、ちょっと途中で、はい、間でちょっとお食事挟んで。
はい、僕は毎週帰るもんで、
はいはい、
今一緒におばあと一緒に住んでるんですけど、
うん、
おばあがお前は帰りすぎだって言って名護に最近怒られたばっかりです。
週一で帰るなと、
はい、お前はもっと芸勉強してるって言われました。
あ、なるほどね、はい、その帰ってる場合じゃないぞと、
そこに体力使わずにもっと芸を磨けと、最近怒られたばっかりです。
那覇に戻ってきて、
はい、
那覇にちょっとずっといて、はい、芸磨いて月に1回ぐらいでいいよと。確かにな。
おっしゃる通りだなと思いましたね。
うん、
はい。
まあ、でもね、こうやって、その、原付で帰ることによって、はい、そのね、こういうお話ができたり。
そうですね。おばあも今聞いてると思うので。
あ、そうなんですね。はい、じゃあね、ちょっとおばあもね、この原付旅飯がありますので、はい、ちょっと原付の方もね、やらないといけないので。
そうですね。まあ、名護には帰らず、まあ、チャタンから、ま、ちょっとまた、
また戻ってくるとかね。はい、なんで、そのエピソードとかも増やしながら。
探してみます。
はい、原付の運転の方。はい、一応気をつけてね。
あ、わかりました。
よろしくお願いします。ということで。
アメリカ行ってみてください。
はい、これからもですね、はい、こうやって、厚木22が、
はい。
原付で旅して、
はい。
ね、ちょっと、 行ってないところとかゴーパチ沿いやっぱ多いじゃないですか。
そうですね、名古屋向けなんで基本ゴーパチ沿いなので、
なんでちょっと外れの方とかにも行ってもらってい
いですね、
ここにこんなお店あったんだっていう紹介をしてもらうコーナーでございました。はい、ありがとうございます。はい、さあということで、エンディングでございますね。はい、今週もたくさん、コメントなどありがとうございました。はい、告知等ないですよね。
ないです。
ないですね。はい。はい、ということで、それではですね、また来週、大喜利もね、熱き言葉も、はい、原付き旅飯も、はい、よろしくお願いいたします。ということで、お送りしたのは、リクエストちゃめのすけと、
熱きにみでした。
はい、バイバイ。
バイバイ。